第23回ポッドキャスト公開のゴフ真帆さんです。
勝さんです。
はい、これはこのポッドキャストで取り上げるべきテーマを全く話していなかったってことに気がついたので急遽、録音してます。
はい、
ポッドキャスト公開のゴフは公開のゴフっていうあの作品ができるまでの、
はい、
まあ、その経緯とかお話しするようなはずだったんですけど、ほぼ全然関係ない話を毎回してるんですが、今回、まあ、このポッドキャストでも何回かに分けて、お話ししていることと思うんですけど、この花咲く姫について富士山に何回か行った話と、マナの泉っていう富士山にある白糸の竹の近くの泉の話とか、ひるこさんの話とかをしてきてるんだけれども、
うん、
まあその割と流れに乗ってるよね、
うんうん、
乗って今回お話したいなって思っているのは、この花咲く姫プロデュース、
はい、
竹取物語という作品を制作する、
うん、
ということについてちょっと動き出したような感じのお話を勝さんの方からどうぞ。どういう形でなってるんでしょうか。
あ、今ですか。
はい、勝さんの作品として。
あ、うん、私の作品って、まあ何人かとやることになったんですけど、
うん、はい、
今は脚本の第一稿が上がり、
はい、
次は私のターンで絵をつける、
はい、
でそこからまた考えるってことになってるんだけど、まだ今ちょっとラフを描き始めたところですね。
だからちょっとお話が、その脚本っていうのは脚本を書く方が登場してくれたっていう、まず流れがあったっていうことで、
はい、
その今回の5分の前にまず竹取物語がなんで先になったのかとかは説明できそう。
あ、なんで竹取も、あ、そうだね、今回の5分がちょっと大作なので、
うん、
かなり いきなりそれを作るのは難しいなって思ってたところで、うん、前からちょっと竹取物語を作ってみたいなっていうのがやっぱりあったので、
うんうん、
あ、竹取物語ならもうお話はみんな知ってるから、うん、
知ってるけど、
あ、うん、
ってことでしょ。
知ってるけど本当の竹取物語を知ってる人は少ないなって思って、
うん、本当っていうのはそのいわゆるもともと書かれた原文の内容が、
そうそう、うんうん、みんなが知ってるのは、うん、まあ私がそうだったんだけど、うんうん、だいたい子供用の竹取物語とか絵本とかって、うん、かぐや姫が月に帰るところで終わってるんですよね、うん、
でも実は違ったって。
そう、実は違う。それを知ったのは本当に大人になってからで、びっくりしたんですよ、
うん、そのね重要なラストシーンが富士山だっていうことで、そうそう、まあね、それで冒頭にお話した富士山とか、うん、この花咲く姫がちょっと絡んできてるんだけれども、うん、なぜ富士山を描かないんだろうっていう、うん、
まあ なんだろうね、その原文を載せて日本語訳が大訳で載ってる本にはちゃんと最後まで書いてあるんだけど、一般的に出回ってるやつはそこまで書いてないんですよね。で、読んでみると分かるんだけど、うん、その最後のところがとても大事で、
うん、
これを知らないのはもったいないなと思って。
そうだね。で、そこのラストシーンの富士山に導く存在が帝だから、
うんうん、
帝の扱いをどうするかっていう、うん、その描かれ方もかなり相当重要なんだけれども、う
ん、あんまりね、書いてないよね。
そこの描かれてない部分にどんなエネルギーが流れてたんだろうっていうのを丁寧に見ていくと、
うんうん、
やっぱりなんか私の感覚だとこの花咲く姫につながっちゃって、
うんうん、
こうしてほしいっていうのがなんかどんどん降りてきちゃったから、勝さんにまあそれを伝えるみたいな、
うんうん、
からずもいきなりカフェで伝え始めるみたいなことが起きて、
いきなりメモを取り
こうして欲しかったんだみたいな。
すごかったよね。もうそこでほとんど骨組みができちゃいました、う
ん、完成したじゃんってね、
うんうんうんうん、
なってね、まあそれに先立って なぜかたまたまそのプロのね脚本家の方との出会いがあったりとか、うんうん、ですぐにもう即答でねやりますって言ってくださって、うん、それもすごい展開だし、ね、その脚本家の方が、まあね、たまたまその3人で 別件で会ってた時に、うん、その場にその日たまたまいた方の声がいいねって言った一言で、ね、ナレーションが決まるっていう、ね、もうそのためにこの日合わせられたんじゃないかっていうような、うんうんうん、この会議のために今日会ったのみたいなのが先月あったかな、先月だよね、先月の初めか、
そうだね、うんうん、
起きたからもうこれ動き出してるなっていう、うん、
誰も断らないで即答で
やります、うん、嬉
しいって、ね、
っていう感じでね
うん、うん、
だからいきなり現実味を急に帯び始めて、そ
うあれこれもうあと作るだけじゃないっていう風な状態になって、うんうんね、
それでさっきの話につながって、うん、その脚本家の方が脚本書いて届けてくださった、
いきなり上がりましたね、うん、そのさっきのこの花咲くや姫のプロデュース、そのこういう風にしてほしいっていうことを、うん、その脚本家の方に伝えたら、次の満月までに第一個あげますってメールが来て、ね、
バッチリ、バ
ッチリそのすぐ届いて、
うん、
その出来がまた素晴らしいんだよね。
すごいね。で、勝さんが月の満月までに、
もう次の満月
終わったね。さっきこの間満月だった
かな。この間満月来ちゃったけど、でももう、
うん
でもまあまあ、まあちょっと始めたので。
うんうん、まあね、なんか、勝さん今、そっち、もう一個の方のね、お仕事を、
ああうん、
アニメのお仕事もあるから。
併用しながら、でもね、ちょっとずつは進んでるので。
うんうん、ね、なんか本当、次の桜が咲く、だから来年の春に、なんかそれが見られるようなイメージが湧くから。
そ,
う、
ね、それぐらいだったら、すごく現実的。
うん、
だったら、できるんじゃないかな。
ね、いろんな仕掛けがあって、
うんうん、
ね、それを見ることで見た人の中にそのエネルギー的な多分かなり覚醒って言っていいような変化が起きるっていうのを感知してる人がいたりね、私もそう思ったんだけど、
うんうん、
ね、そのこれを見ると覚醒する映画になりますねって言った方がいたから、
あ、ね、すごいよ ね,
ね、やっぱりそう思うんだと思って、
私も
そう思ったから、
そうか、
やっぱりバックボーンにこの花咲く姫がいるだけのことはちょっと宇宙的な存在としてのこの花咲く姫がいる感じがする、
うんうん
うん、マナの泉のご神事の時に現れたエネルギー体のこの花咲く姫、
うんうんうん、
と同じ人が多分バックに入ってるなって思うから、
なんか ここまでね、
うん、
もう出来上がってるのに、あと、うん、出力するだけなのに
ね、全部揃ってる、
全部揃ってる、もう考えることあまりない、
あとは肉体を持ってる人が動いてくれるだけ
だ
みたいな、
そうそう、もうできてんだよね、
うん、
できてるのをちゃんとこの三次元の世界に表すっていう、う
ん、ね、すごい楽しみなんですけれども
本当だよね、早くできないかな、ね、
まずは今回の五夫に先立ってそちらの方で、はい、まあ、短編になるのかな、
そうだね、そんなに長くはないと思う、
うん
う
ん、なんか上映が決まった暁にはぜひご覧いただけたらと思います
、はい、
気が早い話かもしれないけど、
はい、
まあ、でも必ずできると思うので、うんうん、という感じでこの話はもうこのポッドキャストのでは必ずしなければならないお話だなと思ったの で、ね、今日はそのお話をさせていただきました、
はい、
はい、ではまた次回に、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。